はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。
はい、イエイ。
はい、東京ミルク放送局の、茶松スカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい ところで、
はい、
答え合わせが
答え合わせ
これいきましょう。
これがね一番怖かったね。
冷蔵庫マン上半期ランキング1位。
1位ですよ。で僕が1位っていう時必ずちゃんまつさんダメな時ありますからね。
なことはないですよ。
ダメな時あるから
ちゃんと初日、うん、ソワレ割を見に行きました。
もうあソワレ割なんてあんの？
そう5時、5時ぐらいからね。
本当？もうびっくりしちゃって俺すごいびっくりじゃなくてドキドキしちゃって
そのなんかやべえんじゃねえかみたいな
映画を作る側から見たら、
はい、
あこれこう作ってるんだみたいなのは僕分かんないんで、だそこでちょっと引っかかるところがあるのかなと思って。
いやそこはそこは別に全然。
本当？
はい。
わあ、じゃあ分かりました。まあまあ、はい、まあはい、
じゃあ、あらすじですね。
はい、
はい、役者を目指し上京した若者、うん、岩松翔太が生まれ育った海辺の町の高齢者施設で演劇を教えることになり、
はい、
そこで働く山下宝とある事件をきっかけに先の見えない逃避行を始める、
うん、
というお話ですね。
そう紹介した時にそんな逃避行の題材なんか腐るほどあったと。
そう、ありましたよ。
だから俺もう口答えできないわけよ。それはあ、そうなんだと。
100万本ありますよ。
でしょ？で、100言われたんだけど、もう映画いっぱい見てると半分ぐらいは今まであった設定なわけよ。
半分ぐらい逃避行じゃないですか。わかんないですけど。映画って半分ぐらい。
いやいや、本数いっぱい見てると、
本数いっぱい見てるとね、
もう設定重なってる
の。まあまあそれいっぱいありますよ。いっぱいあります。
そん中でも楽しみ見つけちゃってるからさ。はいはい、だからそんな逃避行がすごいってなんか親の敵みたいなコメントみたいな。
ダメじゃないけど、設定としてはものすごい安易だなと思いつつ。
だから俺も
見ました。
収録後に宿題で収録後に、はい、もう不安になってどうなるかなどうなるかビクビクしてましたよ。
なん手数いいですか？
いいです。手数お願いします。ドルじゃん。
75点。
ええー。
面白かったです。
75。高いじゃないですか。
全然面白かったです。
日本映画で75高いんじゃないの？
そうですね。そうですね。
うん。
邦画で75点なかなかないですね。
ないでしょ？で、外山文治監督は後輩、
うん、
年齢的には後輩ってことですよね。
結構な
年配。結構年配なの？
あ、年配
というか40ぐらい？
多分先輩だと思いますよ。
そっかそっか、
結構キャリアある方だと思います
ね。はいはいはいはいはい。そっかそっか。
あれちょっとあれですけど、なんか先輩のつもりで僕見てましたね。
なるほどなるほど。
いや最後にね、私静かに泣きました。
泣いちゃった。
最後に。
最後？
最後に静かな綺麗な涙が出てきましたね。
あらー。
ははーんっていう。
最後のシーンどうでした？
ははーんってまあ。なんかね、取ってつけたって言われたらそうなんですけど、
うん、
でもあれがあるから成立してるなっていう、
あーはいはいはい、
お話そのもの自体が、
うんうんうん、
すごく嫌だったのは、
うん、
だから途中までね正直、うん、あれかなと思ってたんですよ。逃避行もんだったから、うんうん、逃避行ものの鉄板として、
うん、
心中ですよ。
ああだろうね、
ええ、
うんうんうん、
でどっちか死んじゃってか、どっちか死んじゃってもう一人は悲しみを背負って生きていくみたいな、うん、
はいはいはい。
でなんかこのなんだかこの主人公の妹さんがちょっと自殺しようとするじゃないですか、
うんうんうん、
途中で、
うん、
でその時に村上虹郎くんが来て、あまた始まったと、
うん、
これ一緒に自殺しちゃうパターンかーと思って、
うん、
あもう大体もう映画もクライマックスだし、もう終わりだし、あやだな、この終わり方は90年代からあんだよなと思いながら見てると、そうじゃないんですよ。おー
そうなの。
ほーと思って、
うんうん、
でラストにちょっと一回、まあ、ネタバレですけど、ちょっとここはまああれですけど、
うん、
まあ、ちょっとねあの伏線が張ってあって、
うん、
あなるほどなと、
はいはいはい、
ちょっと泣きましただから
最後良かったですよね。
良かった、非常に良かったです。
最後なかったらナンバーワンにはなってなかった
ですね。確かに最後なかったら60点ぐらいかな、
うん、あ
確かに冷蔵庫マンがもう言ってましたけど、その最初の30分とどうなんだみたいな話をしたじゃないですか、
うんうんうん、
確かにどうなんだはありましたね。
ああ、そうでしょ。
ちょっと確かにドキュメンタリー調に撮ってはいるんですよ、あの、うん、カメラフラフラしてるし、
うん、あれモノホンの人使ってるよね、きっと。
モノホンの施設の人だと思いますよ。
そうよね、
はい、
で演技する人だけあの入れた方で、うん
うん、そうですそうです、
うん、だからまあ、まあ最初はねあんな感じで始まるんだけど、
タイトル出てからがやっぱりね
話が、うん、よかったな。でも
あれは和歌山の浜から見える何島なんですかね、行こうとしてたのは。
ああ、
あれがだから2人の楽園でしょ。
そっか、
そうです。僕全然地理わかんないですから、和歌山1回しか飛んないですし、
和歌山の海岸って地獄甲子園和歌山だったからその地獄の思い出しかないからさ本当にそれ考えない。
最初のファーストカットがあの島の夜景、あの島を映した砂浜の夜景から。
なるほど、なるほど。
これ何なんだろうと思ってずっと思ってたら、結局同ポジで昼間のカットとかいっぱいあったから、
うん、
そういうことかと思って。
なるほどな。
和歌山のやつ聞いてみようと思って。
うんうんうんうんうん。え、知り合い関係をこれ見てるんですかね。
いやー、まだわかんないですね。見てんのかな。あんまり話聞かないですね。
そっか。
あとどうかな、音楽の使い方がね絶妙にうまいですね、この監督。
あ、うまい。
音楽っていうかまあ音の使い方ですね。
うんうんうんうんうん。
なんか最初のオープニングから村上虹郎くんがなんかこうサラリーマンなのかなみたいな感じで階段の下からスーッと歩いてきて、
うん、
階段の上に上がった瞬間にあの街の音がさわって入ってきて、
うん、
でなんか振り込め詐欺 のおばあちゃん騙してるみたいな、それをワンカットで見せるから、あこれ音うまいなと思ったの最初から。
あ
で結局やっぱりそういうシーンは結構ありましたね。ヒロインのはるかちゃ
ん
が結局親父にまあ、性的犯罪を受けてて、
うんうんうん、
っていうのの比喩表現で電車がガッコンガッコン入ってくる音を使ってたりとかしたから、うんうんうん、ああうまいなこの人と思いつつ、
うん
うん、ですかね。まあその今ごめんなさい、あと今親父の話だと親父すごかったですね。
すごかった。
親父玄関開けたら2分でレイプでしたね。
そう
そんなここまでじゃないでしょうと思いましたけど、
いやでも実際あんな感じなんじゃないの。
なんだ、
うん、
うわー
本当に
100点の俳優さんでしたね、あれね。なんかマジ本当にいそうでしたもん。
まあ、あれね有名な俳優さんですもんね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、あれですよ、ちょっとあれ、うん、まあいいや
いやでもいや今すごい親父役すごかったですね。
親父役の人はね、
ワンシーン
バイプレイヤーですよ。
ワンシーンしか出てないのにすごかったですよ、
うん、いやいやすごいですよね、であれ刺されるでしょ。
そうで要はもう昔から親父にこう、うん、レイプとかされてて親父は捕まるんですよね。
そうそうそうそう、
と捕まってて、でちょうど出てきた時にまた玄関から2分でレイプされてて、
うん、
それを村上虹郎が助けてくれて、はるかちゃんがブスって刺しちゃうっていう、
あ
っていう話じゃないですか、
はいはい、
それで一緒に逃げていく、
はい、だからその逃避行の入り口が結構衝撃的なんで。
そうなんですよね。でも、うん、俺でもなんでこれ虹郎くんも一緒に逃げんだろうと思ってて、
うん、
あれもしかしたらワンチャン狙ってんのかなとかいろいろ思ったんですけど、あ結局こいつも振り込み詐欺やってるからちょっとやべえと思ってんだなと思って。
いやああいうなんかああいう感じで一緒に逃げる
でしょ
うね、っていうのが今の若者のそういうちょっと流れでやっちゃうとかいうのを象徴してるんじゃないかな、
まあ、実際逃げるってでもああいうことだろうなと、
うん、
っていうのはそこはすごく分かりました。
そうそう、でああいうので逃げてる虹郎くんだけど結局は虹郎くんのそのうまくいかなくて、
そうそうそういうのも入ってるじゃん、
自分で が思うには嫌なことを東京でいっぱいやってると、
うんうん、
パチンコとかそういうの、あとあれもあるんだけど、うん、が呼び出されてきたから、これはうまいなと思ったね。
そうで、あとそう途中で、あのこの死んじゃ殺しちゃったと思ってた親父が、
うん、
あじゃあ殺しちゃってたと思ってた親父が実は渋滞で、
はいはいはい、渋滞でニュースでね、うん、
渋滞で死んでなかったっていうところで、うん、あの時がどうなんですか。俺ど両方だなと思ったんですよね。
両方って
なんかあれはなんか喜んでるリアクションだったんですかね。
いや、
わかんないですよね。
え、どっちが？
なんか話の設定上死んでなかったから良かったねに一回なってたじゃないですか。でも結局なんか渋滞だったのが死んじゃって、なんか自分が追い込まれてみたいな感じになってるけど、そもそも殺そうとしたんだから。
いや、あの、だから女性の方は、うん、あの渋滞ってなって、うん、まだこれが続くのかっていうのに撮ったんだよね。
そういうことか。
そうで、死んで一個ガッと降りたんだもん。
死んだ方がいいんじゃないかなと思った。
そう
なんか良かったみたいな雰囲気になってたから。
じゃあ
死ななくて
それはじゃあ
殺人になってないからうちら大丈夫だよねみたいな雰囲気になってたから。
ああ、だからそれはあれじゃないかな、
虹郎君の考え方
か、翔太の思いが強かったんじゃないかな。
そうか、
うん、
そう、虹郎君的にはそうですもんね。死んでない方がいいですもんね。
そう、うん、
あとはちょっとね、まあ、全然ダメなところじゃないんですけど、
うんうん、
まあ宝ちゃん、まあ、なんで最後の方おっぱい出しちゃったのかなと。
いや、
嬉しいんですよ、個人的には嬉しいんですけど、一個人としては嬉しいんですけど、なんか別に無理に脱ぐ必要なかったのかなと。
ちょっとやっぱり日本映画におっぱい必要
日本映画におっぱいが必要、
うんうん、隠すんだったら、うん、あの出してくれた方がいい、うん、で僕、まあ、別の作品見たんですよ、日本映画、
うん、
最近、
うん、
ね、
うん、
もうがっつりガードされてるわけいや、セリフそう言ってるけど全くリアリティないよと、
うん、
あなたがっつりガードされてますよってんで、やっぱりそのがそういう布切り1枚でガードしてるんだけど、もうあの映画全体にその役はもうガードされてました。何も見えてこないのよ、他の人がすっごくいいのにね。だから別にね、胸出せただけ、あそこでパッて出せただけで、その彼女が全体的にそういう芝居してるって、そういう思いでやってるっていうのもあるし、あとセレブとかって、セレブじゃないと思うんだけど、セレブとかって胸出すとか出さないって別にねどうでもいいことなのよでうちら一般市民だからさ、あ、胸出したとかなるけど、
うちらはねやっぱ小市民だから、うんうん、気になっちゃいますね。
そう、あの僕ほらちょっとお金的にはあの定期便乗なんだけど意識的にはそのセレブなんで、その出すっていうそのオープンさ、
うん、
うん、だってそういう会話的にもすごいいろいろね、オープンだから飛んだりするじゃない、
はい、
だからそういうあれはいいんじゃないかな、別に
あれはいいんですかね。じゃあ、
うん、
だから確かにね、大林先生のやつね、この前のやつとか、
うんうん、
ベッドシーンとかあるんですけど、
うん、
なんか死んだけど、その別に見えてもいいはずのシーンなのに、
うん、
おっぱい見えるのかなと思ったら、
うん、
それこそ我が本舗の全裸スーツみたいなの着てるんですよ。えっ、いや、信彦そういうんじゃなかった、あ、でもこれがスタンダードなんだと思ってちょっとがっかりしたところがあったんで、
うん、
さも当然のように脱いでたから、
うんうん、
おーっていう、
はいはいはいはいはい、そうだよな。だってあの愛しのアイリーンもあったし、
はいはいはい、
あと
あった、
確かに、あとファンシーって映画もあったんですけど、はい、それもあの若い人が、はい、まあ、あの出してたし、うん、もう全然出してるのいっぱいあったもん。
だいいですね、うん、おっぱいないとダメなんですね。
で出してる女優さんは今生き残ってます。
生き残ってやっぱね、
うん、
そういうこと。
そう
本当にこの彼女は素晴らしいです。
素晴らしいでしょ。
そしてあの虹郎君も素晴らしかった。
素晴らしいでしょ。
この2人とも素晴らしい
ね。
ええ、
だからこの2人ちょっとあれですね、楽しみね、
うん、
うん、これから
ファンになる、この2人の、ね、ファンになりました私。
なった、
はい、
本当、
これは本当に。
でもね、やっぱり僕はあのナンバーワンっていう風な進め方でしか進めらんないですね、やっぱりなかなか難しくて、見方が映画の、うん、だって、うん、だから日本映画がこういう感じのもう作られてて、
うん
ね、これもちょっとお客さん来てくれたら嬉しいなという、
まあ、こういう映画みんな見てもらいたいですね、
うんうんうんうん、
だってこれ多分見終わった後なんかブーブー言う人いないですよ。
いない
いない、
うん、ないよね、
うん、あ、いいんじゃないっていう感じです、みんな。
あとこう、こういう、
あれこういうね、おっぱい出してた子っていう、なんかそういう会話がおじさん同士の会話が見えますもん。あの子いいねって。
でも妹さんこれ見たら、あの野郎おっぱいおっぱい嫌がってって。
いやでも本当にこの子は確かにいいもん持ってます、
ね、持ってるでしょ、
はい、
ね、だって毎日インスタ見てるもんね。
あ、もうファンだ、
ファン。
これはもしかしたら大ブレイクする可能性ありますね、この子ね。
うん、でも映画の、そうね、映画ではもう結構引っ張りだこみたいな感じがする。あ、やっぱり
そうなんだ。
分かんないけど、まあ全然、
いやでも全然、うん、CM とかそういうのバンバン起用されそうだなと思います。
あれのなんだっけな、 CM やってましたもんね、うん、
なんかの CM 出てる、
出てる、TVer、
あ、TVer で、あ、TVer のあれか、
うん、あ
はあはあはあはあ、
TVer の CM、
あ、はいはいはいはい、あのバスの中乗っててどうこうみたいなやつだ、あれだ、
え、ど、え、ど、あ、間違いかもしれない、
あ、違う、うん、
ね、でもまあ僕が今あの最も共演したい女性女優なんで
頑張ってください、
はい。あの僕がブレーキしたらね、はい、あの法律相談所みたいなところで
冷蔵庫マンのみたいな番組作ればいいよ。
そう、
それでゲストで来てもらえ
る。ゲストで。
ね、いや良かったですね。
良かった。あ、良かったでも
掘り出し物ですよこれは。
良かった、あ、じゃあまあ見て良かったみたいな感じですね。
うん、
ええ、
やっぱ音楽がものすごくうまいし、劇伴って言って最後につける、まあ音楽ですよね。
うんうんうん、
劇伴がね最後にしかかかんないあたりとかも革新的ですもん。
うんうん。
で最後虹郎くんが号泣してるシーンとかもその号泣の声を振ってますから、あ、これはうまいなと思って。でも職人ですよ、作ってる方も、作ってる方も職人、やってる方も職人。
なるほどね、
プロの仕事です。
あ、本当、
名作だと思います。
で僕はあのオンライン試写と、
はい、
あの試写室でも行ったんですよ、
はいはいはい、
資料が欲しかったんで、はい、で行ったらあのたまたまなんかあの半ズボンと、
はい、
まあ、アルファを着たアーサーみたいなが男の人が入ってたんですね、はい、いやこの人苦手だなと思って後から調べたら監督でした。ちょっと苦手な監督でしたね。
ちょっと苦手なタイプ、
え、タイプでしたね、
タイプ、タイプがね、
え、
でもねそれはそういう風に見えてるだけで実は繊細ないいやつなんですよ。
そっかそっか、まあ、監督とか落語家さんって苦手なタイプですか、第一印象はね。
わかりました。これはまだまだね全然やってると思います。
やってると思うんで、公開されたばっかりです、
ね、ぜひ、はい、ぜひぜひ見てよ、テアトルかですね。これは本当におすすめですね。
ね、見た方が心がちょっと休まってくれれば、
はい、
ね、
はい、
とても素敵なラストです、
はい、
ぜひソワレよろしくお願いします、
はいはい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで東京ミルク放送局です。感想とかねツイッターでつぶやいていただければなというふうに思います。シャープミルク放送局つけていただければ、あと YouTube 見てる方はチャンネル登録およびいいねをしていただけると大変助かります。はい、ということで、今週はここまで、
はい
はい、
はい、で、来月、今月9月の宿題は、うんうんうん、冷蔵庫マンチャンネルで
やりましょうか、
アップします、
はい、
アップしますんで、それをお楽しみに、
はい、
で来月宿題は答え合わせはこちらでやるという
、はい、そういうことです、
まあ、楽しい企画で、
はい、
頑張っていきましょう。よろし
くお願いします。
はい、
ね、はい、じゃあということでお疲れ様でした。
イエイイエイ、
バイバイキー。